SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
はい、オーストラリアワイドです。今日はアデレードから久保由紀さんのリポートです。久保井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アデレードはいかがですか？
はい、暦の上でも、秋から冬に入りましたけれども、先週の初めまで、秋晴れのとってもいいお天気が続いてたんですね。なんですが、木曜日からですね、ちょっとまとまった雨が降りまして、その後、はい、一気に冬のお天気になってきました。アデレード地方、実は夏以降全然雨が降っていなかったんですけれども、やっと先週の木曜日、金曜日、まとまった雨が降りました。庭の芝生が喜んでますね。
いいですね。なんか秋はね、日本の感覚で言うと、秋の長雨とかって言いますけれども、こっちではなかなか。
今年は、アデレードは、秋は今回はですね、結構ポカポカの秋が、例年より多分長めに、秋だったかなという感じがしますね。ただここから先ちょっと雨が降る予報が多くなっているようで、本格的な冬の到来のようです。
そうなんですね。アデレードの冬といったら、はい、久保井さんは何か用意されたりするんでしょうか？
用意ですか？もうあったかいカーディガンとあったかい靴下ですかね。膝掛けとね。もう一日中もし暖房をつけてしまうと、今度は電気代のビルが来るのが怖いので。
ね、今はね、本当に気にされている方も、私もそうですけれどもね、いると思いますが、私はこたつを実は持っておりまして、自宅に。こたつに。
本当ですか？
はい。
それはいいですね。ちょっと、日本から持ってこられたんですか？
そうなんです。でもすごく小さいものでして、一人しか入れないんです。ねえ、ただちょっと家族で取り合い。
初めてです。そうですか。こたつを持ってきた方は素晴らしいですね。
そうですか。
素晴らしい努力ですね。
そうですか。ありがとうございます。そんなこたつ自慢が終わったところでですね。まあ日本に関連して、はい、イベントがあるということでご紹介いただけるということですが。お願いいたします。
はい、今日はですね、はい、7月の14日、ちょっと先のお話なんですが、7月14日に AJASA、豪日協会 SA の主催で行われるアデレードジャパニーズカルチュラルデーのご案内をさせていただきます。
はい。
日本語のタイトルがですね、去年に引き続いて和風文化祭というタイトルになっています。イベントのテーマがあるんですけれども、冬の七夕、冬の盆と、なんともおしゃれな。
なんともいいです ね、斬新な切り口で、
ね、ですね。冬の七夕、冬の盆ですけどね。はい、会場はバーンサイドのボールルームというところと、バーンサイドのオールドタウンホールという、場所で、バーンサイド図書館と同じ敷地内の建物です。はい、この日はですね、ステージで日本の歌ですとか和太鼓、笛、お琴の演奏や盆踊り、剣道や空手のデモンストレーションが予定されています。そしてステージ以外の場所ではですね、折り紙、書道などの体験コーナーがあったり、墨絵のデモンストレーションなどもあったり、そしてですね、日本式指圧マッサージのコーナーもあるんだそうです。
これはいいですね。
これ行列ができちゃいそうですよ。日本式の指圧マッサージ。いいですよね。
盛りだくさんですね。
で、あとは、まだあるんですよね。
はい、
ティーセレモニー、茶道の体験コーナーですとか、お琴の体験ができるコーナーも予定されています。まあ、見たり聞いたりするだけではなくて、実際にお客さんが参加して体験できるコーナーがたくさんのイベントで、本当に例年人気の、イベントなんですね。はい。そして、
はい。
文化祭といえばやはりお店ですよね。手作り品ですとか工芸品のお店もいっぱいあって、うん、はい、アニメのキャラクターのフィギュアのお店なんかも出るんだそうです。そしてもちろん食べ物のお店もたくさん予定されています。
はい、
はい、そうです。で、この大人気のイベントなんですが、現在 AJASA ではこのイベントの当日お手伝いをしてくださるボランティアさんを大募集中なんだそうです。朝から、夕方までずっと全部お手伝いできる方でも、全部でなくても一日のうちのどこかの時間帯だけでもお手伝いできますという方は、ぜひ AJASA の会長さん、片山京子さんまでご連絡くださいということです。そして、片山さんから、許可をいただいておりますけれども、ご興味のある方はぜひ片山さんのお電話に直接連絡くださいということで、番号を申し上げます。0418-893-748。0418-893-748番、片山京子さんまでぜひご連絡ください。
ちょうどね、今、ワーキングホリデー、で、オーストラリアに来ている日本の若者も多いと聞きますので、ね、そういう方にはとてもいい、
ぜひね、そういう方がね、
機会だと思います。
ボランティアお手伝いで、はい、いらしていただくといいと思います。こちらがアデレードの和風文化祭のご案内でした。
久保井さんは何か参加されたりするんですか？
実はですね、私、二つステージに参加させていただく予定になっております。
二つですね。
一つはですね、日本の元プロのオペラ歌手の方の、ソプラノ歌手の方の伴奏でちょっとステージに乗らせていただきます。はい、そしてもう一つは着物クワイアという、クワイアの、ピアノの伴奏で、またそちらのピアノでステージに乗らせていただきます。
久保井さん、その着物クワイアは着物で伴奏されるんですか？
そうなんですよね。着物を着てピアノを弾くんですけどもね、ちょっとたもとが邪魔なんです
よね。たすきをね、かけるとか、あるかもしれません。
そうなんですよね。ちょっと、たすきみたいなもので、ちょっとクリップで止めて、弾いております。
私も行きたいです。はい、7月14日ですね。ボランティアも、
はい、
募集しているということで、いかがでしょうか。
はい。それでは、二つ目の話題、もう一つ、
はい、お願いします。
お届けしたいと思います。
はい。
はい、話題はガラリと変わりましてですね、はい、アデレードの道路建設プロジェクト、T2D のプロジェクトをご紹介させていただきます。アデレードにお住まいの方はご存知かと思いますが、T2D、こちら、トレンス・トゥ・ダーリントンの略になるんですけれども、はい、アデレードのシティの近くのトレンス川からダーリントンというアデレードの南側のサバーブをつなぐ道路に地下トンネルの道路を作るプロジェクトが、立ち上がりました。はい。アデレードというのはシドニー、メルボルンに比べるともちろん人口は少ないんですけれども、それでも近年、人口は増加の一途でですね、うん、同時に車の量もかなり増えてきました。通勤通学時間帯のラッシュアワーは、この約10キロの距離なんですけれども、ここを進むのに4、50分かかります。はい、
結構かかりますね。はい。
結構が10キロ40分、うん、50分で。
そうですね。
かなりノロノロなんですね。
はい。はい、
そして、2031年までには今よりさらに 26% の交通量が増えると予測されてるそうで、恐ろしいんですけど。そこで、このアデレードの、北と南を縦につなぐ道路、全長約10キロなんですけどもね、そんな長くないんですが、ここの区間に2カ所地下のトンネルを作って、交通渋滞を緩和するというのがこのプロジェクトの目的になります。はい。そしてこの地下道路、地下トンネルを含む道路が最終的に完成すると、現在ラッシュ時にその4、50分かかっているところが、
はい、
なんと9分で行かれるようになるんだそうなんですよ。
本当ですか？
すごくないですか？
本当ですか？それは。
これ、すごい数字ですよね。夢のようですよね。
夢のようですね。
本当にこのトンネルのデザインなんですけれども、
はい、
まずですね、上り、下り、両方向、地下トンネル。両方向っていうのが、意外と大事なんですよ、うん。嘘のような本当の話なんですが、
はい、
アデレードの南側のサバーブの高速道路、今でこそ両方向なんですが、しばらく前まで一方向のみの高速道路だったんですね。
はい。
ご想像がつきますでしょうか？これはですね、
はい、
朝と夜で、方向が逆向きになるという高速道路なんですよ。 朝はシティに行く車が多いので、
はい、
朝はそっち向きだけ。で、夕方になると、今度はシティからサバーブに向かう方向の高速道路になるという、その一方通行の高速道路だったんですね。まあ、今その高速道路は両方向になってますけれども、
はいはい、
今回作られると新しいトンネルは両方向のトンネルということで、まずこの、大前提は丸ですね、これね。
なるほど。
それで、制限速度80キロの片側3車線、両方合わせて6車線の、デザインなんだそうです。
うん、
それで、大きなプロジェクト、気になるのはお値段なんですが、気になるお値段。
はい、はい。
なんかテレビショッピングになりますけれども。はい。
メモのご用意を。
はい。道路用地の拡張のための住宅商業施設の買収費用なんかもありまして、まあ、プロジェクト全体のトータルコストは 15.4 ビリオン、150億ドルですね。1ドル100円計算で約1兆5000億円という大きな数字のプロジェクトです。ね、連邦政府と、アースオーストラリアの州政府が 50% ずつ半分ほどこの予算を拠出というプロジェクトなんだそうですね。プロジェクトがスタートするのは、まだ今年ではなくて来年の2025年から実際の工事がスタートするようです。そして、大事なのは完成予定なんですが、
はい、
2031年なんだそうです。10キロを9分で行けるようになるのは2031年。ま、首を長くして待ちたいと思います。
そうですね。今年もね、気がつけばもう6月ですから、あっという間かもしれませんね。
はい。
はい。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。